Kiss FM Kobe. Viva La Radio.
町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。キッス FM 神戸からお送りしているビバラレディオ。さあここからは兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当てて、その町のキラリと光るいいところを近藤学徒がたっぷりお伝えするコーナーです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今月12スターズでピックアップしたのは兵庫県の南西部にある大志町です。まずは町長のインタビューをダイジェストでお聞きください。はい、ということで本日の12スターズは大志町に来ております。大志町の沖塩町長にお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
町長、大志町はちなみにどんな町でしょうか？
そうですね、大志町は名前の通り聖徳太子ゆかりの町であります。イカルカ寺を中心とした町でもあります。また大志町には名誉町民として校歌などによく作詞をされている安田清風さん、そして天台宗のお雑さんであった山田恵太さん、そして宇宙飛行士であった野口聡一さんなど名誉町民として、活躍をされました。そういうような町であります。
今行っている町の取り組みなんかはあるんですか？
ちょうど私が町長になって、はい、令和4年の11月になっています、
はい、
その時にちょうど聖徳太子が亡くなられて1400年という本当に大きな節目の時に町長にならせていただきました。それを踏まえて、その次の年令和5年度は聖徳太子が亡くなられて今度1500年を向けての礎の年ということで、令和5年令和6年を行政改革と位置づけまして、町全町を挙げまして、行事の見直しと、今行っております。特に令和5年度1年かけまして、まず私は学校の教員ということもありましたので、子育て施策の一元化ということで、まず困ったら子どもについて困ればここへ来てくださいということで子ども笑顔課を、教育委員会に作っております。そして今大きな問題になっております不登校の問題、これも、教育支援センターを作りまして、不登校の子どもたちの支援の充実を図るということで、まず子育て関係を重点に対応していきたいと今考えております。
笑顔かですか？
子ども笑顔か。
子ども笑顔か、そういうかってあのか何々かのかですよね。
はい、
を作ったんですか？
はい。
面白いですね。それそのかに何か困ったことがあったら言うってことですか？子供のことで。
子供のことで何か相談でも、例えば、経済的なことで就学援助も含めて何でもいいですから、お困りになれば来ていただいたら全てそこで一元化で対応ができると、あちらへ行ってくださいこちらへ行ってくださいという縦割り行政をまずなくすと、その代わり大人の窓口は1階に総合窓口を作って重層的な対応ができるように、整理もさせていただきました。
あ、いいですね。もうなんか確かに相談行くと結構いろんなとこ行ってくださいって言われるイメージあるんですけど。
そうですね、縦割り行政のそれがね、私どもも町民の立場からすれば一番困ったことですから、まず子どもについては来てくださいと、そしたらいろんな支援をしますよと。もちろん障害がある子どももいるでしょうし、虐待を受けている子どももいるでしょうし、ヤングケアラーという問題もあるでしょうし、あるいは不登校の問題もあるでしょうし、何でもいいから困ったら来ていただいたら行政として支援しますよと、継続的な対応しますよということに対応したいと思っています。
なんかもうすでにだいぶ町長の大志町への愛が感じたんですけど、大志町への愛を、
まあ、愛というよりね、大志で生まれて大志で育ってますので、少しでも私どももう60、今年7になりましたから、 少しでも地元ふるさと大使に何かお返しができたり、私の方で少しでも力になることがあれば、次の世代にそれでつながるんではないかなと思って、目の前の課題解決に全力を注ぎたいと今考えております。
町長合格です。
ありがとうございます。
はい。そんなあの町長にお聞きしたいのが、他の町に負けない我が町の魅力3つ、ちょっとこんな町長にお聞きしたいんですけど。
まず一つ目は、大使町というのは南北が4キロ東西が6キロというコンパクトな町です。そんなコンパクトの町が本当に交通の便がいいというのがまず1点だと思います。2点目は、まず住みやすく、そういう子育てしやすい町だと思います。例えば子ども園、私立の保育所でも10近くありますし、公立でも保育所が1、幼稚園4、小学校4、中学校2という学校がこの24平米の中にあります。しかもその中に病院で言いましたら、大使病院をはじめとしてそういう各科の病院が24、歯医者さんが14というぐらい多くの病院もあります。あるいはスーパーが6、それからコンビニが10、あるいはドラッグストアも6というぐらいに、そういう買い物も非常にしやすい、学校もある、お医者さんもある、そういうことで言えば非常に子育てしやすく生活しやすい、そういうような町だろうと思います。3つ目は、そういう住みやすい町だから、大使町は子どもの割合が非常に人口の割合から言ったら高いんです。例えば年少人口といって15歳未満の人口があります。県下でこの平成、令和2年ですか、国勢調査した統計を見ると、この年少人口が、全人口に占める割合で兵庫県下で一番高いということは、まあ子どもが一番割合が多くて若い世代が多いということになろうと思います。だからこれは今後とも続けることで、若いエネルギーのある町、そういう町にが一つの売りではないかなと思っております。
いや、子どもの数もそうなんですね。少子、今少子化って言われてる中で、
大使町も少子化は少子化なんですけれども、うんうんうん、B 減で全体が止まっているというような感じです、う
んうん、やっぱ住みやすさっていうのが絶対そこには、ね、はい、働いてますよね。そして町長、今後の目標、これは大使町としてでもいいですし、町長個人としてでもいいんですけど、
大使町はやはり聖徳太子ゆかりの町で、やっぱり聖徳太子17条の憲法の第1条に、和をもってたっとしとなすということがあります。だから大使町は私のこの政治の基本姿勢でもあります、和をもってたっとしとなす、これを基盤に、やはり町民の方々、あるいは各種団体の方々、あるいは議会の方々、さらには町職員、そういう多くの人の話し合いの中で調整を進めていきたい。そして和の町大使を作るために皆さんの力を借りる、三角と共同ということで、この町が本当に末永く続くような、そんな町にしていきたい。これが今の基本姿勢であり、願いでもあります。
なるほど。ちょっと聖徳太子に見えてきた、町長が。
ありがとうございます。
生まれ変わりかもしらん。
みんなに言われます。ちゃうか。
そんなないね。最高、最高。ということで本日の12スターズは、大使町の町長、沖塩町長にお話を伺いました。町長、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ということで、大使町の沖塩森彦町長のインタビューダイジェストをお聞きいただきましたけども、あのね、台本なしでしたね、町長。
もうノリもいいし、
そう、
何振ってもお話ししてくださいますね。
うん、やっぱ何でも知ってるし、うん、なんだろうな、本当その町長、あの変わったんですけども、大使の町長が、はい、愛に溢れてるというか、まあ、町長もおっしゃってましたけど、ずっと大使で生まれて育ってる、大使のことも知り尽くしてる。で、もともと町長教員してたんですよ。 教師を。
お話も上手なんですね。
そうだしプラスアルファだからこそ子供の問題点、
あ、分かってんだ、
教育の問題がすごいそこに熟知してらっしゃって、
うん、
なんか喋ることがやっぱり説得力がありましたね。
そうですね、現場の声を、
うん、そうそうそう、
次は叶える立場になられてますから。
自分が現場だったんで、うん、子供笑顔かっていう科を作った。
素敵、
うん、なんか本当に良かったですね。
あなた入れるんじゃない、そこに。
笑顔かね、確かに。もう俺みたいな人間が一番適してますよね。子供笑顔家にはね。そして、この聖徳太子、まあ、聖徳太子、ちょっといろんな言い方はあるんですけど、はい、長女は聖徳太子って言ってたんですけど、
生まれ変わりちゃいますか言って、
うん、そう
認めてはりましたね、自分で、
うん、なんか見た目もそんな感じでしたけ
ど、そうだよ、
なんかもう優しさの塊というか、とても素敵でしたね。でベスト3は交通の便が良い、子育てしやすい町、子供が多い町ということで、まあ若いエネルギーになる町にしていきたいっていう思いもね、うん、強かったんで、
はい、
うん、すごい楽しいインタビューになりましたね。町長ありがとうございました。
ありがとうございました、
その対象で僕が行ってきたおすすめスポットをこちら紹介したいと思うんですけども、まず手打ちうどん大黒さん、こちら、昔ながらの関西風手打ちうどん、そして豊富なボリュームあるメニューで地域に愛されているお店なんですけども、これ大使味噌煮込みうどん。
へえ。
味噌煮込みうどんって名古屋なんですよ。
やっぱり
名古屋なんですよって言い方おかしいけど、
出身がね、
うん、名古屋は味噌煮込みうどんだから、僕はいやちょっと待ってくれよと、
うん、
俺本場だよと。
いやなんでそんな上からやの。
大丈夫か大丈夫か、うん、と思った、うん、思ったね、この大使味噌煮込みうどん、大使味噌が名古屋とかほどゴリゴリの味噌じゃないんですよ、う
ん、あーもうちょっとこう
全然さっぱり。
あ、それがいい。
そう。
それがいいよ。
あ、これはいいわと思った。
私はね。
あのね、うん、若干あの負けを認めた形になりましたね。
名古屋の
人も。ゴリゴリの味噌煮込みうどんじゃない、うん、このなんか味噌、これ良かった。
いい。それがいい。
皆さんだからなんかちょっとそういうのを、いや味噌煮込みうどんってこういうもんだろうと思って、うん、いや俺は違うの頼みたいと思わずに、うん、一回ここの大使味噌煮込みうどん食べてほしい。
わかった。
だんだんちょっと寒い季節じゃなくなってくるんでね。
でも、
ね、ちょっとあれなんですけど、うん、一回食べてみてください。騙されたと思って。
わかりました。
美味しいです。その後行ったのがね、これ自家焙煎専門店のカフェイエールということで、スペシャリティコーヒー専門の自家焙煎コーヒーの店なんですけども、うん、常に10種類以上の豆用意されていて、注文する前に試飲できるんです。
めっちゃいいそれ。
試しに。
だから分からへんもんね、
それ本当けど試飲でもう満足しちゃうから、みんな気をつけて、美味しいと思ったらそれ頼んだ方がいいです。
そうよね、
うん、全部いくと味も分からんくなるし、
最後分からんくなる、
好みあるんで、まあ好み、自分の好み言えば、
はい、
そこの店主さんが丁寧に教えてくれますけどね。
ありがたいね、
まあ、僕はもうド定番のグアテマラとかその辺がやっぱり飲みやすくておすすめだなと思ったんですけど、店に世界地図があって、コーヒーって大体赤道直下でね、
うん、
が多いんですけど、それのほんとどこどこどこどこどこどこってピンポイント全部書いてあって、その世界地図みたいなところに、うん、勉強にもなる。
あ、
ここでこれ作られてるんだ、ここでこれ作られてる、あ、赤道直下だやっぱりとか、まあ、そんなのも含めて面白いしね。店にはね、なんかコーヒーを使った料理の本とか
あるんだ。
おそらく好きなんでしょうね店主が。そんなんも置いてあって、すごいそういう本読みながら、こんなにコーヒー入れたら美味しくなるんだとかっていうのを学びながらっていうのができるんで、
これはもう携帯を持たずにゆっくりと、
うん、あ、そう
こちらのスペースで楽しんだ方がいいね、
うん、絶対いいです。このコーヒー本当に美味しかったです。僕コーヒー好きですけど、ちゃんと丁寧にドリップしてくれるんで、とても美味しくていいですね。カフェイエールさん、
教えていただきありがとうございます、
そしてブーランジェリー本田さんっていうね、元町とかにもあのお店はあったんですけど、
う
ん、
そうなの、
うん、ね、極みぶどう食パン、ここ去年11月にオープンして、
うん、
極みぶどう食パンっていうのがすごい有名というか、これラビットで取り上げられたんですよ。
へー。
ラビットでぶどうパン1位になったんです。
あ、そうなんだ、ぶどうパン大好き、うん、私
ここの俺ね、ごめんなさい、俺ぶどうパン全然好きじゃなかったんです。
あ、そうなの。
そう、
なんでちょっとこのニュルッとしないの嫌
なの。そう、なんかあの食感がすごい嫌で、
パン食べてるの。あれがいいのよ。
初めて、ただそんなに言うんだったらラビットにも出てるし、うん、と思って買って帰ったんですよ、うん、美味しかった。焼いたらめっちゃうまかった。
スタッフに壊されたって書いてますけど、
うん、スタッフにはね、もうね、なんか3種の食べ比べパンみたいな、一番高いパン買わされた。
いいじゃんね、私たち
違うんですよ、
ね、
違うん
です、私たちないよね。
スタッフはね、なんかね、スタッフというかスタッフの奥さんもグルになって、
うん、
なんか12スターズ行ったらガクトがその奥さん私にお土産買ってくれるんでしょっていう、もうノリのもと12スターズに来てるんですよ。
なるほど。
あいつだけは仕事できてない。奥様へお土産買うためだけに来てる。
そうか。
だからなんかパンここ寄りましょうって言ったらもうスタッフだし、
ちゃんと調べてたよね。
そうだよ、
ここ美味しいから。
でも食パン食べ比べ3種買って、はい、帰りましたけど、その美味しかったかどうかの感想言われてませんけどね。
いやいや俺
はね、
ありがとうございますって、
はい、それだけです。俺は言いました、はい。そしてここからはね、大賞の届いてるメッセージ紹介していきたいと思います。はい、お願いします。スイートポテトさんは、私の大賞のおすすめは現ホタルの小川。夏には名前の通りホタルを見ることができ、そしてこれからの季節は岸のところに咲く桜が素晴らしいということですね。はるはるさん、高砂の方は、こんにちは。大将のおすすめは洋食の大西です。めっちゃボリュームもあるのに低価格設定で家族で気軽に行ける洋食屋さんです。子供たちは大西のエビフライ大好きです。
美味しいよ ね
大好き。ボンちゃん、大阪府からありがとうございます。卵サンド製作所の卵サンド、
うん、
こんなふわふわで美味しいのは初めてと思わず うなってしまうぐらいの絶品です。これメッセージもらってたんで、
はい、
行ったんですけど、もう売り切れてました。夕方ぐらい3時ぐらいに行ったんだけど、もう売り切れてた。なんかね、めっちゃ面白かったですよ。あの芝、人工芝引いた軽トラみたいなのも置いてあって、うんうん、それで多分配達とか行くんでしょうね。めちゃめちゃ可愛かったですね。
なんかジブリの世界みたいね。
これはけどね、マジで食いたい。一回
食べたいわ。
売り切れは本当やめてやめてでしょ、あれな、人気あるから。そしてこちら、春風さん、エルモさん、ランさん、たかっちゃんは、イカルガですね。イカルガ寺、観光イカルガ寺、こちらはもう聖徳太子のね、
はい、
もうそういう生誕何年って言ってましたっけ、町長。もう生誕そうだね、1400年
は
いの歴史もあるんで、ちょっとここをね、ぜひ行って発祥の地、聖徳太子
そう、ね、
発祥の地を楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい。
そして姫になれない織姫さん、鈴山ポンコツ二郎さん、こちらはね、太子ファームといういちごハウス、これ相当美味しいですと。美味しいベリーという品種があったり、いろんな品種があるみたいですね。6種のイチゴを食べ比べてきて、
うん、
とても甘くて美味しくて、とてもハッピーな時間過ごさせていただきましたと、うん、鈴山ポンコツ二郎さん教えてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。行くとこいっぱい
やわ。そうなんですよ。ちょっと食あり自然あり大将、皆さんぜひ遊びに行ってほしいなと思うんですけども、はい、今回大将からプレゼントあります。大将特産品を使用したお菓子の詰め合わせを5名様にプレゼント。中身は届いてからのお楽しみ、
はい、
ということで、ご希望の方はキッス FM 神戸ホームページのリクエストメッセージからビバラレディを選んで送ってください。ファックスは神戸07393-1000、神戸07393-1000まで。プレゼントの当選者の発表は番組のエンディングに行います。ということで、姉さん、大将、はい、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
いや、もう行きたいところいっぱいで、
もうトゥエルブスターズは本当ずっとね、いろんなとこ行きたがってますね、は
い、ずっと言ってんのにね、いつ行けんのかしら私。
いつでしょう。さて、この兵庫県町村会プレゼンツ12スターズですが、
はい、
4月からも継続です。ありがとうございます。
よかった、ありがとうございます。
いろいろ考えてね、いろんなことを発信していきたいと思いますので、皆さんお楽しみにしておいてください。
はい、お願いします。
ということで、次回は4月19日どこの町に行くかは決まり次第お伝えします。以上、兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。